イムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
株式会社長塚隆之です。
ユーミンです。
はい、今日はですね、はい、前回インナーケアをやりましたんで、ロイヤル化粧品の中で今日はスキンケア。
はい、スキンケアね、
私はね、こっちの方はほぼ興味がなくて、
なかったんだよね。
まあ、インナーケアにおまけでついてるから、まあ、おまけじゃないんだけどね、ロイヤル化粧品だからさ、興味なかったんだけど、ほらあなたから教わってね、結局内と外でつながってるんだと。
そうです。
だからどっちも同じなんだと、表裏一体となったものだからって言われて、あそうかと思ったんです。
本当に大事なことですね。
はい、それはね。じゃあ引き続き今日もご指導よろしくお願いいたします。
ご指導はしないんだけど、まあ、一番最初のきっかけになったのは本当にこのね、ジェル状の EX クリームっていうものを使ってみたこと、
みんな EX だね、エクセレントってこと
だ。そうですね、
まあ、確かにエクセレントだな、
本当にすごいと思う、この EX シリーズ のクリーム、クリームって言われても全然油脂は油入ってなくてジェル状のものなんですけど、透明、
ね、
のオイルですね、
ノンアニマル。
そう、
覚えました。
はい、でこれをうちの息子がやっぱりアレルギーがあるので、まあ、いろいろ食べれないものもあるんですよ、あとはもういろんな花粉に反応しちゃうの、それでもう年がら年中鼻が苦しいみたいなっていう症状があったので、肌も本当にちょっと体調が悪くなったり、ストレスがかかったりね、忙しかったり、まあ、部活とかそういったもの体力すごい消費してたりっていう時にバーッとこう肌荒れが起こるんですよ。すごい痒くなるとか、もうボロボロになっちゃうわけ、でその部分部分なの、全身に出るわけじゃなくて本当弱いところに出るわけ、でなんかいつもボリボリしてる感じで肌がね、でそこをひどくなっちゃうと本当に結構大ごとになるので、まあ、なんかそういう発症すると皮膚科にも連れて行ってたんだけれど、
すいません、なんかお母さんに依存してばかりおりました。
あ、そうでしょ、
はい、
もう皮膚科をいろんなとこ行ったんですよ、ジプシーみたいにね。
そうなんだ、
だってどこの皮膚科での先生がいいのか自分でも自信が持てなくて、まあ、いろんなところに行って、結局はまあちょっと強めのステロイドを瞬間的に使ってパッと治すっていうことを繰り返してたわけ、で本当にすぐ治るんですよ、ステロイド使うと。
さすがにね、
はい、だけどすぐ治るのまた、
なんか根本的に治ってるってもんでもないからね。
だってもう体質が治ってるわけじゃなくて、その肌荒れしちゃったところを治すことはできるんだけど、その人がその肌荒れしない人にさせるわけじゃないから、
なるほどね、まあ、それがインナーケアにもつながってくるっていうわけなんだね。
そうそう、でそれで、でもお薬を使わないで治せたらどんなにいいことかっていうふうにずっと思ってたんだけれど、そしたらお友達から、すごくアトピー症状のひどいお子さんがね、小学生のお子さんが、このクリームだけでこんなに良くなったのよっていう写真を見せられたわけ、その方の知り合いのお子さんが。それでだからあなたの息子にも効くんじゃないかしらっていうので。
ああ、そうなんだ。
そう、その写真を見てえってびっくりして、薬じゃなくてこんな治る？と思って、まさかと思ったけど、ちょっとうちの息子にやってもらったわけ、そしたら1ヶ月、2ヶ月ぐらい経った頃に、俺全然ステロイド使わないで済んでるんだけどって言い出して、
黒いちっちゃいサンプル、
そうもらってね、使ってたら、
あ、そう
そう、もういくつももらってたから、
あ、なるほど、ね、
継続的にくださってたので、それもとにかく、まあ、効果が出るかどうか分かんないからと思いながら使ってたら、全然薬使ってないというわけ。それでびっくりして、
そうなんだ、
そう、って聞いてるのっていうところからすごい興味持ったんです、これに。
なるほどね、
本当に今全然もうお薬使ってない、ありがたいことに。それで、まあ、肌だけではなしに、その中から自分の体の中からそういうアレルギー反応が出にくい人になったら、よりその肌もね強くなって、 あのいちいちいろんなことで負けてこうバーって出たりしないっていう風になるので、まあインナーもすごい大事だよっていう話を伺って、うん、でインナーケアと両方やってます、
うん、インナーケアとスキンケアと、
ね、うん、もうそれは当たり前だなって今私の中ではもう当たり前な感覚になってきて、うん、もう全部こうくっついてるじゃない、中も外も体って、うんうん、だから肌がすごく調子が悪い時に肌ばっかりいじってもやっぱりそこじゃ、うん、そこだけじゃ無理なんだろうなと思うわけ、うん、だってその肌を作っているもの、うん、組織とか、うん、血流とかいろんなものが関係するし、うん、よくこの頃言われるのは腸内フローラっていう言葉が言われるけれど、
そうだね、
あのお腹の中の善玉菌とその悪玉菌と日和美菌っていうのがいるとしたら、そのバランスがすごくいいバランス取れているとすごく体が健康、うん、であのアレルギーの症状が出やすい人はやっぱりその腸内フローラがきれいに整ってない人が多いんだって、
う
ん、
なるほど、
悪玉菌が多い場合がね、うん、だそこのところもケアしていくて、ね、うん、中からも外からもきれいにっていうのを、うん、なるほどと思ってやってるんですよ、
うん、
すごいそれは効果を感じていて、うん、それからは自分も使うようになった、
うん、なるほどね、
それがきっかけでね、
うんうん、
でも私の実感として、うん、絶対に去年より若返ってる、うん、と思う、うん、
まあ確かにな、
自分の実感です、
うん、まあそれはミューチは何とも言えませんね、
毛穴とかがどんどん小さくなってくるっていう、まあなんか自分で鏡を見て、うん、自分の顔はよく見てるからね、
そうなんだね、
少しの変化でも分かるわけですよ、こうシミが消えてきたなとかね、
ああそうなんだ、
シワがあれなんかここにあったのなくなってるなとかね、
うん、
そういうこと日々ね、あの少しずつ良くなりつつ、うん、鏡を見るのが楽しいみたいな感じになっちゃって、
うん、なるほどね、
そうすごい楽しいのこれ使ってるのは、
これが EX クリームで、うん、まあ、クリームっていう名前は、
まあ、昔からその30何年前から、うん、クリームじゃない名前がなかったからクリームってなって、まあ、定着してるんだけど、うん、実際はジェルだよね、
ジェル状だよね今で言えばね、
うん、そう今で言えばね、うん、透明なの で全然オイルが入ってないとかが特色です。私でもオイル入ってないのに、うん、こんなにもうずっとこれ使い続けてて全然乾かないから、やっぱり自分の肌の乾きに必要だったのは油分ではなく水分だけだったんだっていうことはよく分かってる、うん、
でもあれだろ、それが
実感として、
まあ、企業秘密というか、
そうですね、何ね、あ、まあ、成分的なものはちゃんと明らかになってるよ、その配合とか作成方法は、
うん、だ
って
水分だけだとさ飛んじゃうじゃん、そうですね、それを飛ばせないのが企業秘密なんじゃなかった、
そうです、そうです、ね、そうですね、入ってるものはね全部出てますけれども、うん、そこは企業秘密ですよね、うん、で
自分もね、ほら昔のクリームとかつけた時は、うん、あの最後にほら手を洗わないとベタベタして嫌だったから、まあ、顔もベタベタしちゃうんだけどさ、うん、
あそれはオイルが入ってるからね、
うん、でそういうもんだと思ってたけど、この EX クリームに関してはそのまんまにしておくと、あの塗ってなかったようにサラサラになるから、
そう吸収されちゃうね、
油分じゃないんだよね、
そう油分入ってないです、あのお水に溶かすとすぐ分かる、全然白濁しないから、
ああそうなんだ、
うん、透明です、
お、
うん、
でノンアニマルっていうのもいいよね、
そう動物性は一切入ってないので植物だけで作っていますので、うん、安心ですよ ね、
なんかね、でもほら動物のコラーゲンなんかがいいとかいうのもあるじゃない、
ああね、でもそうね、動物性のコラーゲンどうなんでしょうね、肌に塗るとこれから吸収できるかどうかっていう問題もあるし、あ、なるほどね、分かんないけれど、
そうなんだね、
うん、でも何よりもやっぱり特色なのは、うん、本当に24金の純金箔が入ってるっていうところです。
なんで金箔入ってるの、
これはね金箔、うん、まあ、昔からその美容効果が高いっていうのは言われてて、
金箔、そうなんだ、
だってクレオパトラとか使ってたっていうし、でもそのほら理由的にね、
美容効果なんだ、
何のかっていうのは、うん、あの今まで分からない部分もあったと思うんだけど、でもスイスの研究所がやっぱり美肌効果を発見して、それはちゃんと学説で発表しているし、うん、あとはねその金箔本当に純度が高いので、うん、これは、うん、全然金属アレルギーとか起こさないのね、
ああそうなの、
うん、金属アレルギーを起こすのは純度の低い、うん、金とか白金とかそういうのはほとんどそういうのを起こさなくて、
うん、ま
あ、ニッケルとかそういうコバルトとかなんかそういうものが、うん、アレルギーを起こしやすいって言われてるんだけど、うん、純金箔とかは全然そういう危険性は、金属アレルギーとかの危険性はないのね、
なるほどね、
うん、 それで、うん、その金箔っていうのは金っていうのはあの肌の上についてて、うん、本当に微弱 なんか体内で発してる電流と同じ電流を発してるんだって、
う
ん、金って。
へえ、そうなんだ。
そうで、それが血行促進にすごくよくて、でもともとその
これ血行につながってくるんだ、うん、
このもともとこれを作った時 の、うん、あのまあ、コンセプトとして、うん、お肌をの血行を良くするためにマッサージって昔よくやったでしょ、ね、今はあんまりやらない方がいいんじゃないかって言われてる、そう、まあ、説もある、いろいろ
一つじゃないんだね。
そう、一つじゃない。であの確かに血行を良くするのはいいんだけど、血行を良くするために触ってしまうと、うん、よれたり皮膚のね、うん、皮膚に刺激とか、あとこう肌をよれたりシワの原因にもなったり、うん、圧迫とかするから、
う
ん、
マッサージとは違うんかい。
でも血行を良くしたいために触らなきゃいけないのは残念だなっていう考えだったの。
あ、なるほど。
触って血行良くするんだと、ほら弊害もあるじゃない、シワとかは作るとか圧迫しちゃうとか擦っちゃうとか。
あ、そうなんだ。それ、うん、ダメなんだ。
でそれがシワの原因になるとかシミの原因になるっていう、うんうん、そういう説もあるから。
あ、なるほど、
うん、あのマッサージしてる方たちもいらっしゃると思うから、それもね、わからないよ、うんうん、それで綺麗な方もいると思うんだけれども、うんうん、まあ、そういう説もあるわけ、うん、なるべく触れない方がいいんだって、優しく。あ、だからロイヤルでは お顔を洗う時にもう本当にもうモコモコの泡を作って、泡だけでしか顔を触らないっていう洗い方をするの、うん、まあ、これはちょっとお見せしないとやり方わかんないんですけど。そう
だ
ね、
私は何度か体験させていただいております。
もう今楽しくてしょうがないんです。私人の顔やってあげたくてしょうがないの。
そうなんだ。泡つけとる間ね、自分はね歯磨きをしてんだよね。
いやできないでしょ、もう泡を作ってる間。
違う、そのつか、もう終わってつけてる間。
あつけてる、でもそんなに長くつけなくていいんだよ。
だったら2分ぐらいじゃん。
いや1分ぐらいでもいいんですよ。
あ、いいの、
うん、1分ぐらいで洗い上げていいんです。
なるべく長くつけておきたくなっちゃう。
いやいや、そうそう、その気持ちもわかる。その気持ちもわかるんだけど、そ、それやりすぎるのはすごく良くなくて、肌はね本当に摩擦に弱いので、うん、特にお顔の肌は、お顔の皮膚はねすごく薄くて弱いので、うん、もう泡の力だけで触れてあげるっていう風に、必ず手の圧力を伝えないで、うん、手と自分のお顔の間に泡が入ってるっていう状態にして洗ってあげる、うん、まあ、その洗い方はやって差し上げます。
そうだ、ね、まあ、またどっかでビデオでも作ろうよそれ。
で、うん、それをあのそのぐらいお肌に優しく触れてあげるっていうのを徹底してるのね、ロイヤルってね。で本当にね、肌を、皮膚を一つの臓器と考えたら、うん、もう唯一自分の手で優しくケアしてあげられる外側に出てる臓器なのよ。だって内臓は触れないから、うん、だから本当にそのお手、心を込めて優しく触れてあげる自分の大事な臓器っていう風に考えて、
皮膚はそういうことか。
そう、そういう考えね。
そうだね、だって6割かなんか火傷したら死んじゃうんだろ。
え、もっと少ないんじゃない。
もっと少ない、
もっと少ないと思う。6割じゃなくてもっと少ないんじゃないか。
皮膚呼吸ができなくなっちゃって死んじゃうって
ね。それで、うん、あのその皮膚に触れずに、うん、血流を良くしたいっていう考えだったわけ最初ね。そのさっきの金箔に戻るけど、うん、で触らないでなんとか血行を良くして、毛細血管の隅々まで自分の栄養素が皮膚組織に行くようにってしたいなっていうところからの金箔、うんうんうん、で金箔にはその体内に流れてる微弱な電流と共通してる電流が金を乗せただけで流れるから、それをお顔につけてあげることで電流、微弱な電流があって血行が良くなるんで、触らないでもマッサージ効果があるという。
それで金ピカがいっぱい入ってるわけだ。
そうそう、そうなんですよ。それなのでターンオーバーが整って、どんどん肌が、あの古い組織が落ちて新しい組織に、
ターンオーバーって、
ターンオーバーっていうのは皮膚の細胞が入れ替わる速度、
うん、あ、なるほどね、
うん、それが28日がベストって言われてるんだけど、うん、年を取ってくるともう60日、うん、70日当たり前になっちゃうわけ。なかなか古い組織は出ていかなくて、
で部分的に特に遅いのがシミになったりしてるってこと。
そうそうそうそう、シミになってずっととどまっちゃってるとね。
あ、なるほど。
でそれをこうどんどんどんどんこう促進してあげると、うん、新しい肌ができて上に上がってくるじゃない、うん、でその新しい肌を作るときにインナーケアをしてると、今度は、うん、いい肌を作ろうと体は頑張ってるから、うん、いいものがどんどん上がってくるわけ。
なるほどね。
であとその水分を保持するっていう意味では、うん、のオイルを使わないことで、うん、なんとか水分だけを与えていく、うん、赤ちゃんはね、うん、の全然皮脂ないんだって。赤ちゃんってもっちもちでしょ、
うん、
で肌には水分量は高いけれども、うん、皮脂はないんだって。
ああ、そうなんだ、
うん、
皮脂もなんか大事ですみたいなコマーシャルあるけど、
皮脂が大事だっていうのは水分を飛ばさないためにどうしても皮脂でかばいたいっていう、うん、
あなるほど
意味で、うんうん、でもあのオイル成分っていうのは酸素とかホコリとか紫外線とかに触れた瞬間酸化が始まるから、自分の皮脂ですらそうなのね、うん、自分の皮脂ですらどんどん酸化していっちゃうから、うんうん、酸化するイコールやっぱり錆びさせるっていう力があるから、
なるほど、
だから長いことお顔の上とかいろんなところに乗ってるとやっぱり悪さをしてくるのね、その弊害をなるべく少なくしたいので、うん、お化粧品の中にはオイルが入れない入れたくない。
なるほどね、うん、そうだったんだ、まあ、金色がマッサージ効果とはね、知らなかった。
血流です、血流マッサージ効果という血流を上げる、マッサージしないで血流を上げたい、
うん、あいや今ね、うん、桃園会長のさ話を思い出したよ、まあ、あの会長とはね、うん、月例会議で毎月お会いしてるのはしてるんだけれども、あら昔なんかこれ始める前に、うん、下着かなんか、
あそうそうそうやってて、ね、そういうお仕事してた時に、
みんな女性はねどんな方のね肌でもね綺麗なのにね、なんで顔だけあんなに違いがあるんだって。
そうなのだから、ね、あの下着を着てるその首から下の方がどの人も綺麗だっていうのはおかしい、うん、一番お金と手をかけてるのは顔のはずなのに、うん、どの人も顔が一番傷んでるって思っちゃって、なんでだろうって思ったっていう話してましたよ ね、 ね、
したらちょっとこすったり触ったり、
そうやっぱりあの、ね、気持ちはが入りすぎてこうやりすぎちゃう、
うん、
なるべくや何もしないのが一番元気な肌をね育てるコツだったんですよ。
そうだったんですね。で
私はこれを使い始めて今実感だけど、うん、まあ、いろんな化粧品今まで使ってきてるから、
何知らない間にそんなに使って
たわけだな、美容液とかね、うん、だから化粧水つけて乳液つけて、うん、最後に本当にとっておきの美容液とかを、うん、それが高いわけ、
うん、私が何もつけずに一生懸命働いている間に
ありがとうございます
なんだそれ。
でその美容液っていうところが高いわけよ。
そうなんだ
ね、普通はラインで言うと
最後につける美容液っていうのが一番高いの、
高いの高いの、そこは だからどうしてもちょっとこうケチケチしちゃうわけ、ほんのちょっとだけつけて効果を出したいみたいな、
うん、なるほどね。
だけどこれを使い始めたら、うん、その最後の一番いいやつだけを使ってるっていう感じがしてるの。
要するにじゃあすごく高いってこと？
いやそうじゃない、だから値段的にはそうじゃないから偉いなって思う、
うんうん、ああそうなんだ、
広告宣伝費かけてないですから。
ああそうだね、この会社はね
一切ないですから、
う
ん、一切メディア広告しないので。
そうだね、
うんうん、
まあ、でもこれだけのもんであれば口コミでも自信持てるの分かるわ、
うん、であと全部国内製品で、うん、全部国内の、ね、工場で作ってすぐ出荷してるでしょ。だからもうあの中国とかそういろんな遠いところで作って防腐剤を入れたものを船便で送って倉庫にストックしてからこう売るっていうような、従来の流れと全く違って作ってすぐ出荷みたいな。
この間ね山形工場見させてもらったけどね、見学させてもらった。
そうなんです、だから本当にあの酸化防止剤的な、そうなんていうか防腐剤か、防腐剤みたいな絶対入れないのはダメで、ルールとして。
あなるほど。
でも本当にわずかしか入ってないんだって。で、あの空気に触れないあのエアレスポンプっていう状態になってるので、うん、もうお肌に出すまで空気に触れてないのね、うん、
あのお醤油みたいな方式、
そうそう、最近の生醤油みたいな、そこが上がってくるシステムなので、うん、全然空気に触れてないんですよ。だから本当にそう余計なお薬的なものは必要ないの、
うん、
すごいでしょ。だから実力ないわけないって感じするんだけど、
うんうんうん、でこれでもあれでしょ、それでもちょっと若い人には金額がなっていう人のために、あの金の容量の少ないクリームとか、うんうん、いくつかバリエーションがあるんでしょ。
そうですそうです、その半額ぐらいのものもあるんだけど、うん、これはその経済的にどうのこうのっていうものも理由もあるかもしれないけど、うん、ちょっと濃度も薄くて、うん、やっぱりあの若い人にはもうほら、うん、汗もかいてもギラギラしてるようなね、若い青少年にはあのそこまでこう栄養分とかなくても
いい、まあ、逆にさらっとした方がいいってことか。
だからニキビとかで悩んでる高校生とか、うん、そういう人はそっちで十分なんじゃないかなと思うのね、うんうん、な
るほどね、まあ、あとね、うん、あの値段が半分だったら広い範囲に使えるね。
そうだね、
顔とかだけじゃなくてね、うんうん、そういうことなんだ。
あとボディ用 の、 あの AP クリームっていうものもあって、もうこれもすごくおすすめなんですけど、
ま、うん、AP は何の略なんで、
うーんそれは今度聞いてみる
そうだね、分かったよ、
うん、そう、まだそこまではちょっと覚えてなかった、う
ん、なるほどね、まあ、うん、じゃあ何種類かまたねおいおい紹介するにしても、
何種類かあるんだけど、でも基本これです、基本 EX、 もう絶対に自信を持っている私これに、う
ん、ロイヤル EXシリーズの EX クリーム、
うん、
ハーブ EX クリームっていうの、
まあ、正式名そうか、
うん
うん、そうだね、
うん、
も
う
これすごくいいんですよ。純金箔が入ってるでしょ。
金が入ってる理由が今よく分かった、
うん、それとあとね、うん、天然酵母由来の スーパーオキシドジスムターゼ。わあ、ちょっとこれは覚えれません。
それ何入ってんそれ。
みんなこれだから EX に入ってる、その中に入ってるもの。
今言ったクリームの中に入ってる一つね。
そう、皮膚の表面の活性酸素を取り除きます。
え、そんなこともできるの、うん、活性酸素を取り除くなんてすごいじゃん。
うん、だからやっぱりサビ成分を取り除くってことなんだろうね。酵母で、酵母の力で。
なるほどね、うん、でこれであれか、あの由美子さんの顔を見て効果のほどは皆さんでご判断くださいと。
去年よりはいいんじゃないかと思いますが、
まあな、
うん、
まあでも確かに毛穴が整ってくるっていう感じはわかるよ、
うん、だって私今あれだもん、ファンデーション塗らなくなっちゃったから。
そんなことができんの。
いや、もうみんなこれを使ってる人はほとんどそうなんですよ。
そうなの。
70歳の人でもそうですから。
うーん、
60歳70歳の方々でもみんな、うん、あのファンデーションの使ってる人ほとんどいないから。 UV クリーム、UV クリームもノンオイルのものが出てるんだけど、うん、UV クリームしか使ってない人がほとんどなので、私それに憧れちゃったわけ最初。
そうなんだ。
みんなこんな肌綺麗、ファンデーション使ってないなんてありえないと思って、
う
ん
う
ん、
っていうことはさ、まあその化粧はわからないけど、要はあのローションとかクリームとかいろんなものを何種類もつけていた人が、
うん、あの1個でよくなった。
1個ってことはないだろう。だって UV クリームとかはある
わ。 UV クリームだってファンデーションのしない代わりに塗ってるっていうか、ファンデーションしてる人でも UV クリームをつけてるからな。
あそうなんだ、うん、それは何種類つけたのが何種類になるって感じ。
化粧水とか乳液とかクリームとか、うん、あとはその美容エッセンスみたいなものをつけてたものが全部一つになった、
うんうん、じゃあ別に高いってわけでもないんだ。
私の感覚としては全然、
あ、なるほどな、
うん、同じ以下。なぜかというと、うん、そのファンデーションをやしなくなったので、うん、クレンジングを使わなくなりました。クレンジング剤を 買わなくなりました。
あれだろ、なんかあの砂じゃないけどゴリゴリで落とすやつ。
それじゃないよ。
クレンジングって違うのか。
それはピーリングでしょ。
あ、違うか。
そう、それまた違いますね。
そうか、足のかかとと顔を一緒にしちゃいけないわけだな、
うん、いやでももう本当いろんなものが不必要になったの。
うん、
本当に
そうなんだ。
そうだって、このクリームと石鹸だけだもん、使ってるの。
うん、
であと UV ケアは絶対した方がいいと思うんですよ。新たなシミとかね作ってしまうので、残念だからそれは。
なるほどな。
で UV クリームは絶対した方がいいんだけど、うん、あのファンデーションしないので、うん、石鹸だけで私落とせちゃうから、
うん、
クレンジング剤も使わなくなっちゃう、う
ん、あの石鹸がまたすごいよね。
素晴らしいんですよ、
このロイヤルハーブソープってやつがね、
うん、そうなの。あのこれをねいろいろ、まあ、やってあげると、うん、みんな感動してくれる、まあれ
ね、泡立てしてね、
そうお顔洗ってあげるのね、
うん、
みんななんかすごいこれもちもちするとか言って洗い上がり、
まあ、もちもち、まあ、本人たちはそうなんだろうけど、あのね、旗から見てるとびっくりするのは、明らかにあれ白くねって話なんだよ。
白くなるの。だから角質が
結構汚れが取れたってことなんだろう。
そうそうそう、だからあの汚れっていうか、うん、角質のこう古い肌のくすみと言われる、うん、とどまってるやつが取れる、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
あ、
でそれを取るときに例えばビッて剥がすとか、うん、そのピーリング的なね、うん、なんか薬剤つけてゴリゴリこすると消しゴムのカスみたいに取れるみたいなのあるんだけど、うん、ああいうことやると肌がすごくその刺激に応えて、うん、もっと強くならなきゃって、もっと強い角質をっていう風に、ね、張り切って、うん、こう対抗してくるわけ。もっともっと分厚く硬く、
あ、なるほど、
育ってきちゃうの、頑張っちゃうの。
なるほど、ね、
それさせないの。
うーん、
ロイヤル
は。まあじゃあこのソープ、まあ、石鹸と EX クリーム
だけで今いいんで、
スタートはいいわけだ。
うん、っていうか私ずっとそうです。
うん、なるほどね。
だからまあ、これとてもいいです。
まあ切りがないから、ね、今日はさ EX クリーム
とソープだけにしとこう。これ語り始めるとうるさいからもうやめとこう。
うん、したこれはさ、あの別途 YouTube の方には写真つけてね。
うん、そうだね。
乗っけておくようにするよ。
もう本当試してほしい。本当試したらびっくりするからって思っちゃってるんだ。
先生勉強になりました。今日もありがとうございました。
いえいえ、
はい、
何でも言いますよこれは。
それではありがとうございました。
はい、ありがとうございます。始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
さあ今回のバーチューズカードは共感です。
共感、
はい、
はい、
共に感じると。
うん、
共感とは誰かが傷ついている時や困っている時、
うん、
たとえその人が知らない人であっても、うん、気持ちを理解し心配することです、
うん、
あなたにできることはただ話を聞いて優しい言葉をかけることでしかなかったとしても、
うん、
助けてあげたいという気持ちを持つことです、
うん、
間違いを許すことです。誰かが友達を必要としているときには友達になってあげることです、
うん
うん、これね、特に今回インナーケアとスキンケアということでね、
うんうん、
やっぱり自分たちは話させてもらったようにすごく納得して、
うんうん、
ね、ぜひぜひ分かってほしいっていう気持ちはあるじゃない、
うん、
でも相手がその状況にない時にもさ、
そうだね、
うん、進めてしまいがちだから、
うんうん、
ね、あ、これ使ってもらえればいいのになと思っていても、
うん、
理解して心配することですと、
うん、
いうことで、まあ、話はしてもね、うん、あまり踏み込まない、
うん、
やっぱり相手も共感ができて、その上で次の段階に進んであげないと、
うん、そりゃそうだよね、
うん、
本当にそう思う。私も紹介された時に、うん、いっぱいある中のその一つの商品が本当にすごくいいかどうかなんて全然最初わからないから、
うん、
なんかたくさんあるいろんな化粧品の中の一つをすごい勧められてるっていうような気持ちに、ね、なっちゃったんだけど、
うん、
全然、まあ、その時の気持ちはわかるから、
うん、
絶対の無理に進めたいとは思ってなくて、ただ、うん、知るチャンス、
うん、
これ知っといたらいいと思うよっていうのはお伝えしたいけれども、
うん、
でも それに共感してくれるかどうかっていうのはその人の自由だから、
うん、
無理にっていう気持ちは全然ない、
うん
うん、本当に
そうなん
だ
よね、
うん、自分が興味を持ってくれた人に、
うん、
自分から興味を持ってくれた人に、
うん、だから特にさ身近な人とか友達とかにはついね分かってほしい気持ちが強く出てしまって追いかけてしまいがちなんだけれども、
うんうん
う
ん、
そうじゃなくてやっぱり相手は相手のことを尊重して、
うん、
そうじゃない人のところにどんどん働きかけるとか、
うん、
自分が自ら出ていくとかそういうふうにこう行動範囲を広げる、
うんうん、
そういうお伝えの仕方がいいんじゃないかなと、
うん、本当にそうだね
思うんだよね、
うん、
でほら桃園会長はそれはやっぱり言うしね、
うんうん
うん、製品に絶対自信を持ってるじゃない、
まあ、そうもう絶対の商品力です、ね、
それだけの時間と研究開発と費用もかけて開発してるっていうことで、うんうん、本当にサンプルがあるからね幸いね、
うんうん、
それを渡して使ってもらうっていうことを、まあ、繰り返しながら分かってもらえる人に分かってもらえたタイミングで、
うん、
っていうことなのかな。
そうだね、
うんね、だからそういう意味では誰かが友達を必要としているときには友達になってあげることですっていうわけだからさ、
うん、
まあ、今度長塚でもねちょっとしたサロンになるようなね、
はい、
環境を作ろうと思っているから、
うんうんうん、
まあ、気楽にね体験できるような場をちょっと作ろうかなと思ってるんですよ、
うんうん、そうです ね、いいですよね。
やっぱり共感っていうのを大事にしたいと思うし、
うん、
で桃園会長が書いてる本にリタの心っていうのがあるじゃない、
うん、
やっぱり相手を考えて相手の気持ちを推測しながらできれば理解して心配してあげるっていうことがまずあって、こういうのがありますよっていうふうにサンプルを渡すまではいいけど、
うん、
営業マンじゃないしね、
うん、
そこからこれをもう買ってくださいとかましては安くしますとかそういう話じゃなくてちょっと違うね、
うん
う
ん、
共感の場から言葉がかけられればなと。
そうですね、
これ読んで思うな、
うん、
で裏側はね、
うん、
共感、次のことを実行しているあなたは共感の美徳を発揮しています、
うん、
誰かが傷ついたり友達を必要としていることに気づく、
うん、
その人がどのように感じているか想像してみる、うん、ここ大事だよね、
うん、
自分たちも最初そうだったなっていうのをつい忘れがちだからね、
うん
うん、時間をかけてその人を気にかけているんだということを知らせる。
うん、
うん、
そうか、
うん、時間をかけて、
時間をかけてね、
うん、元気かどうか聞いて辛抱強く耳を傾ける。
うん、
これいいのよこれいいのよあれがどういうふうにいいのよってこちらからあまり言わないで、
うん、
辛抱強く耳を傾ける。
うん、
うん、で間違いを犯した人を許す、これちょっと あまり今イメージできないんだけど、
うん、共感なんだね、共感。
なんか私に売りつけようとしてるなとかって思った人のことかな。
わかんない。
まあ間違ってるわけでもないもんな、まあ、その人はそう思ったってことだからな。
うん、間違い、うん、そうね、ちょっとそれは共感の中に入ってんだね。
ね、面白いね。
面白いね。
共感の中に間違いを犯した人を許す。
へ、
うん、間違ってもその人が それがいいと思ったことに理解をしますっていうことかな。
うん、そうね、間違いを許すことですっていうのも入ってるからな、こっち側の文章にも ね、
うん、最後はね、うん、困っている人や動物を助けるために何かをする。
へえ、
うん、面白いね。共感だよ、
うん、
共感の中に困っている人や動物を助けるために何かをする、
うん
うんうん、まあでも対象が動物だとしても相手とこうシンクロするってことかな、気持ち的に。
そうだね、
うん、ね、
うん、
で格言、うん、私には共感の思いがあります、うん、誰かが傷ついているとき、うん、誰かが私の助けを必要としているとき、
うん、
私はそれに気づきます、
うん、
私は時間をかけてその人のことを気にかけていることを知らせます、
うん、すごく大事な言葉です ね、
以上です。じゃあ最後にまとめて何か感想ありますか。
あ、私今ね共感で思い出したんだけど、うん、すごいあの子供が小さい頃に、うん、まあ、子供がね全く、うん、自分がこう私のために何かできるっていうような年じゃなかった時、あ、うん、私がねお財布をなくしちゃって、
うん、
まあ、あったんだけど、うんうん、お財布なくしちゃったって言って、うんうん、どうしようどうしようってすごい勢いで探してたわけ、家の中を。で長女がね多分ね2歳ぐらいだったと思うんだけど、私がどうしようどうしようお財布どっか落っことしてたかもしれない、クレジットカードも入ってるのにどうしようどうしようなんてやっていたら、まあ、その子が見つけてくれるわけではないんだけど、うん、ママあったよって言っても来たわけ、
うんうん、
と思ったら折り紙でお財布を折ってきてくれた。
お、そんなことあったの、
うん、長女が、
うん、
もうすっごい涙出ちゃった、うん、だからそういうふうにね、なんか本当に何かができるっていうわけじゃなくても、その人のことを気にしてるよ、うん、その人のと共にいるよっていうことを示すっていうだけで、うん、ものすごい力をもらったことを今思い出した。
なるほどね、
うん、
そうなんだ。
その長女も大きくなりましたね、
うん、今はね何かみたいな、
はあって感じだけどね。
私生まれた時からしっかりしてましたけどみたいな、
そうそうそうそう、そういう感じなんだけど、でもそんな時があったなって、今あの折り紙で作ったお財布のこと思い出した。だからここにある、うん、あなたにできることはただ話を聞いて優しい言葉をかけることでしかなかったとしても、うん、助けてあげたいという気持ちを持つことです、うん、そしてその気持ちが伝わると、
うん、
多分誰かの力になるってことなんだろうな。
なるほどね、
うん、
いやありがとうね。
はい、
じゃあ今日はここまでにしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく広がる。
今日のことだまチャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。